今日恵みをいただく御言葉は詩編の73編1節から20節までです。詩編73編1節から20節、はじめに12節までをお読みします。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、傲慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げをつける。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちは未来は見通せませんが、しかしあなたをより頼みます。あなたは過去現在未来のすべて見極め、私たちを義の道へと悟して導いてくださるお方だからです。主よ、どうぞ私たちの歩むべき道、それがたわむことなくしっかりとしたあなたの道に歩むことを教えてください。今日この語るしもべの唇にあなたの言葉を備え、またこれに聞く一人一人の耳を通りよくし、あなたの恵みを豊かにいただき尽くすことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配してください。あなたの恵み、あなたの慈しみを今日も豊かに私たちが味わい知ることができますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝では、エステル記の方から学びましたけれども、特に、悪者が栄えるのを私たちはよく目にします。エステル記においても、まだ、ね、悪者が栄えている状態でしたけれども、しかし、主は確かに生きておられます。悪者が、ね、栄えて、はびこって、そして善人が撃たれるのを人が見るとき、人は、悪者の道の方が栄えてるじゃないか、ね、正直者が、バカを見る世界、このどうせそういう世界だったら、自分も、そんな正しいことをして、何か苦労しているよりは楽に、悪い道に入ればもっと楽に過ごせるんじゃないかと思うかもしれないです。でこのアサフもですね、この詩編73編はアサフが作った賛歌なんですけども、彼もその悪者が栄えているのを見て、彼自身、その2節見ますと、私自身この足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった、そう告白しております。なぜなら3節、それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。でアサフ自身は 正しい道を歩もうと、苦心して歩んでいたんですけども、しかし、彼は、ね、彼が見たものは悪者の栄えるもの、それから誇り高ぶるものを妬んだ、そのゆえに彼の足はたわみそう で歩みは滑るばかりでした。正しいものが歩んでいく道は、ね、たわみそうで滑るばかりなんでしょうか。それにはね、なぜアサフの歩みがたわみそうで滑るばかりだったか、それには理由があります。それは彼が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからです。確かに悪者は、ね、栄えております。でもその悪者の方に目を止めると確かに足は滑ってしまいます、ね、イエス様は湖の上を歩かれました。その時ペテロは その荒れぶる湖の上を歩きました。イエス様を見ているうちにはペテロの足はたわむことなく、しっかりと水の上をペテロでさえ歩いたんです。あの荒ぶる水の上を。でもペテロの目がですね、イエス様から離れて湖、荒ぶる湖の方、風とかまたその荒れ狂う様を見たとき、彼は沈んでしまいました。アサフと一緒ですね。高ぶる波、高ぶるものを妬み、また悪者の栄えるのをアサフが見たとき、彼の足は滑ってたわんでしまったんです。アサフは見ました。悪者の死には苦痛がなさそうだ、なんか目が脂肪で膨らんでいる、ね、人が苦労しているんですけど、でも悪者たちは苦労しない、でそれで苦労しないからますます悪者が高慢になっていく、でそれで、ね、彼の口がますますあざきりが、ね、増し加わっていく、その舌がますます高慢になって、ますます貧しい人、弱い人たちはその高ぶっている者たちの口によって飲み干され、そしてますますからね、神がどうして知ろうか、意図高き方に知識があろうかとね、から11節で高慢なことを口にしております。アサフはそれを見た結果、ね、足が滑るばかりで、またその道はたわみそうでした。で続いて13節以降お願いします。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。ね、で、ここを、なんで彼はこんなにも、ね、打ち叩かれているような、ね、責められているかのような、また、その日々の歩みは苦役のようであったか。ね、彼と自分とを見て比べてしまったからですね、その目は、ね、その悪者に対し、またそれに対する自分に向けられ、主に対しては一切向けられていないんです、この時。このアサフの目は、要するに人だけを見ていた時です。ね、悪者が栄える。強い者が栄える。それに比較しての自分、あるいは、その悪者に打ち叩かれている正しい人たち。ね、その状況だけを見るに、アサフの心は打たれ同士でした。一日中朝ごとに責められている。また、ね、正しい人たち、ね、あなたの子らの世代、ね、神様に仕える人たちの子供たちを裏切ろうと、裏切りそうなほど、何か自分の道が正しくないのではないか、まあ、正しい道に歩むことは実は損ではないか、そういうふうに思い巡らすとき、彼は苦役でした。苦痛でした。皆さんもですね、この世の中のありさま、ね、政治家だとか、悪者だとか、権力者だとか、おごり高ぶる者、それに比較して、ね、弱く打たれ同士の人たち、貧しい人たち、決して報われない人たち、そういう、ね、人のありさまを見るとき、 私たちも心は打たれ通しになります。また、ね、主の民を裏切ってしまうような、そういう思いにも駆られてしまいます。それを思い巡らすとき、アサフのようにその目は苦役になってしまいます。ロークオーク、また本当に思い悩みに満たされてしまいます。神様を外した歩み、ね、人の営みにばかり目を向けているとですね、このアサフの、ね、16節に至るまでの、まさしく、もう本当に足が滑るばかりで、そして足はたわむばかりなんですね。この世の政治、あるいは、国の状況、本当に人の営み、そこばかりに目を向けると、ね、どんな歌が生まれるかって、演歌が生まれるんですね。本当に裏切り、裏切られ、ね、もう捨てられ、捨てる、ね、浮気する、しないとか、なんかそういうですね、本当に人の汚い営み、だったらね、もっと楽に生きて、ね、少々裏切ってでも、それでも、それが人の営みじゃないか、ね、そんな風に神さんを除いた歩みになってしまうんです。ところが、アサフは、ね、演歌ではなく、賛美が、彼の口から、ね、出てくる。その転換点は17節です。17節、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。アメン。転換点は神の聖所に入ることです。皆さん一人一人が世から神様に、聖なる場所に目を向けるとき、聖なるお方がこの世の中のすべてを成り立たせ、作られ、支配しておられることを知ります。真理はあなた方を自由にすると、ヨハネの福音書に書いてある通り、私たちは真理なるお方、聖なるお方に目を向けるとき、ますますですね、自由になっていきます。人に目を向けてばかりいる、世の中にばかり目を向けているならば、私たちは足は滑るばかりです。心は苦痛で満たされ、ロークばかりの毎日ですけれども、しかし、聖なるお方、イエス様に目を向けるならば、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様から目を離さないならば、ペテロは水の上を歩くことができましたが、しかし、イエス様から目を離して、波とか風とか、それに目を向けた途端に沈んでしまいました。私たちは、ですから、イエス様から目を離すべきではないんです。ペテロは、沈み始めたとき、主を助けてくださいって叫びました。正しいことです。私たちも世の中の営み、人間の歩みを見るならば、本当に沈んでしまう、足はたわんでしまうものですけれども、しかし、イエス様、聖なるお方に目を向け、心を向けるならば、イエス様が近寄って、私たちの手を取って、握り、導いてくださるんです。18節以降、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。アメン。誠に悪者とは、ね、そういうものなんです。私たちは未来は分かりません。ですからその終わりを、分かりません。アサフは、ね、彼らの死には苦痛がなく、言っておりますけれども、確かに、ね、彼らが臨終の時までは、より高価なベッドの上で寝て、より多くの人々に見取られて、ね、眠るかもしれないんですけども、でもその後のことを誰も人は、ね、生きている人は誰も見たことはありません。後の世界があるんですね。死は確かに生きているものも死んでいるものも裁かれる主です。そしてその裁きは正しく、ね、黙示録の方、昨日の学びで見ましたところ、その 生きている時の行いに従って、ね、裁かれた。書いてあります。イエス様を信じて、イエス様に会って歩んで、命の書に名前が記されている人は、その第二の死を恐れることはないんですけども、しかし、イエス様抜きで、ね、世の中、なんだ、神はいないんじゃないか、全能者が見ていようか、ね、どうして神が知ろうか、ね、そんな風にして歩んでいる人は、その、ね、唇からの、ね、減らず口、また、減らず心、その一つ一つに対して、全能者の御前に、申し開きをしなくてはならない時が来るんです。それゆえ私たちは、いつでも心を聖女に向けるべきです。神の聖女に入り、そして彼らの最後を悟るべきであり、そして私たちの歩み、たとえ私たちのこの肉体、この体、この命は滅んでも、しかし、決して滅びのないお方、永遠なるお方にいつも目を向けて、そして私たちはそのお方と共に永遠を生きる、その永遠にこそ私たちは目を向けるべきです。私たちの心がですね、神様から離れて、イエス・キリストから目をそらして、人間の営み、歩みを見るとき、私たちの心は獣のようになってしまいます。21節からのところが冒頭でお見せしたんですけども、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アーメン。本当にアサフも、またペテロも同じでした。本当に心が苦しみ、もだえて、思いが突き刺されたとき、人は獣のようになってしまうんです。ペテロは、荒ぶる波や風や自然のそのイエス様ではない世の中の状況を荒れ狂う様を見て、思いが突き刺され、心が恐れで満たされ、水の中に沈み始めた時、彼はイエス様に助けを求めました。するとイエス様は近づいてきて、ペテロの右の手をしっかり捕まえられ、引き上げてくださり、ね、なぜ疑うのか、ね、信仰の薄い人だな、そう叱りながらもペテロを助けてくれました。本当に私たちも同じことを世の中においては何度か繰り返すかもしれません。本当に私たち自身、イエス様から目を離し、あるいは自ら目を離してしまって、世の中の罪、汚れに目を向けて、でもやはりそうすると突き刺されてしまうんですね。その時、本当に再びイエス様に目を向けて、助けてください、こんな罪深い私から、こんな弱い私を助けてください、信仰の薄いもの、ね、罪深いもの、そうです。私たちはイエス様にあっては、本当にイエス様に比べては弱いもの、罪深いものですけども、でも清いお方、聖なるお方に目を向けて、この方に助けるを求めるならば、私たちは助かるんです。イエス様に右の手を捉えられて、安全な船の中へと引き上げられ、安全な陸地へと、イエス様の働きの場へと再びイエス様は引き戻してくださいます。アサフは本当にそのことを知ったとき、賛美が溢れてきました。世の中は本当に演歌だとか、ね、ブルースだとかで満ちておりますけれども、でも私たちにはキリストがいるんです、ね、演歌とかブルースって、ね、もう本当に自分はダメだダメだ、ね、こんなにもクズな人間だ、罪深いものだ、世の中罪でまみれてるっていうのが、まあ演歌とかブルースですけど、でも賛美はその先があるんですね。だから主を褒めたたえます。人は弱くても主は強い、ね、人は 罪があれど、その罪を拭われたのがイエス様あなたですと。だからイエス様あなたを褒めたたえます、ね、賛美は本当にゴスペルというのはその先その主を褒めたたえる、ね、人間はどうしようもない、そんなの当たり前、でも主は強ければ我弱くともおすらあらじなんですね。だから私たちはイエス様を褒めたたえるんです。25節以降、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう、地上ではあなたの他に私は誰も望みません、この身とこの心とは尽き果てましょう、しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です、それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます、あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです、私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう、アメン。誠に、ね、天においてもまた地上においても、ね、この地上にの歩みの中においても、あるいはイエス様と過ごす永遠においても、本当に私たちはいつでもイエス様を見つめ、イエス様を褒めたたえて歩んでいくならば、本当に私たちの足の歩みは、ね、たゆむことは決してありません。確かに世の中においては不正が満ちております、ね、政治を見るとき、あるいは権力者たちのありさまを見るとき、栄えている人たちを見るとき、私たちの歩みは確かにたゆみそうです。憎しみが込み上げてきます。でも本当に私がアサフのように聖なる場所へと目を向け、心を向け、また永遠を支配しておられる方にいつも、ね、このお方にあって歩むのであるならば、私たちの歩みは決してたわむことはありません。むしろその悪者どもの最後を私たちは悟ることができ、そして私たちの心は賛美で溢れてきます。私たちもこの28節となる通り、アサフのように本当に主を褒めたたえたいですね。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語りつけましょう、アメン。どうか主をいつも近くに置いて、いつも主を見て歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします、アーメン。アレルヤ。愛する様、本当にあなたから外れた歩み、あなたから目を離す歩みは、このアサフがかつて経験したように、またペテロが経験したように、足はたわみ沈んでいき、死の水へと飲み込まれていく歩みですが、しかしあなたに目を向けて、あなたに助けを求めるならば、あなたはしっかりと私たちの右の手を取って助けてくださり、後には栄光のうちに諭して導いてくださる、この恵みを感謝します。世の中では死の水であふれ、また風が荒れ狂っております。政治やまた国のありさまを見るとき、権力者たちのありさまを見、また弱い人たちがその下で虐げられているありさまを見るとき、確かに足はたわみ、また虚しく、本当に主の民を裏切るような、そういう歩みへと足を進めてしまいかねないものですけれども、しかしあなたに目を向けて、神の聖女のうちに入り、あなたに歩むならば、ついにその顛末を見ることができます。それゆえ私たちはあなたの道を歩みます。イエス様、あなたに助けてくださいと叫び求め、そしてあなたの手が私たちの右の手を取ってくださり、栄光のうちへと歩みを進めさせてくださる、その歩みに私たちは行きます。 イエス様、どうぞ私たちの羊飼いとなって、先んじて進み、また真理を守って、永遠の道へと、常しえの義の道へと導いてください。今日いただきました、恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこのアサプの詩を通して、主よ、私たちの目に映る人々の模様、それを見てから本当に失望し、痛む私たちの心を、主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。人を見れば本当に失望に失望を私たちは感じます。そして人を見るときに報われていない自分をあたかも発見しているような思いがしてしまいます。でも主よ、私たちはあなたにあって生きることがどれだけ幸いか、あなたを見たとき再び悟ることができますから感謝いたします。今私たちが悪人がすごやかに生きているその様を見て、私たちの重い心が滑り、そして失望するかもしれないんですが、これが永遠ということではなく、主よ、本当に一時の旅路において起きていることに過ぎないことを、主よ、あなたは永遠であるあなたを見るとき悟してくださっていることを感謝いたします。今日私たちの命が本当に流れていて、すごやかであるとしても、あなたなしで流れて、あなたなしのすごやかさの中にいるとするならば、主よ、それは幸いではありません。私たちの地上の生活が少々本当に主よ乏しいとしても、あなたと共に生きる私たちの歩みであるならば、私たちのこの地上での歩みは永遠を報いてくださる祝福に満ちた歩みですから、主を感謝いたします。だから主を、一文にもならない悪人の本当によく生きる様を見て心を痛めるものではなく、主を、後の世界において私たちを報いてくださるあなたを見て歩む私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを今日のアサプの詩を通して悟してくださり、祝福してくださっていることを感謝いたします。主よ、今日という日を永遠を直近して生きる私たちでありますように、今日の歩みを永遠という世界においてあなたと共に生きるその歩みのために、主よ、投資して、そして貯金して、そして誇り高く歩み生きる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。悪人を見ること、悪人の様にその目を留めること、心を留めることをせず、主よ、本当に異なった世界において私たちはあなたを見て、あなたの足跡を心に留めて、あなたの足跡に続くものでありますように、そしてその歩まれた一足一足があなたに報われて、そして永遠に続くものでありますように、あなたの用意された御国へと続くものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ、主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちのこの歩みが本当に主にあって報われた歩みでありますように、私たちの子孫が報われ、私たち自身も地上において報われて、あなたの御名を褒めたたえる霊魂魂、そして私たちのその生活でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。祝福の中の祝福があなたを仰ぎ見て、あなたに続く祝福であることを感謝して、主の皆を褒めたたえることはできますように。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。